こんにちは、しょーい。本日10月17日で旧暦の8月の28日となっております。ここ FM 那覇より生放送でお送りいたします、火曜リジンチャンプル。本日の相手は劇団 OC のうどんちゃんと
劇団オゼの渡嘉敷直隆です。よろしくお願いします。
2回目
お願いします。
直隆、2回目いかがですか、はい、1回目の感想はどんなでしたか。
めっちゃ緊張してましたね。なんか
そう、最初はね、みんな緊張しますって、
オンエア見たらひどかったですね。
しゃーない、これがいいんですよ、
はい、
これがね、うん、またあの1年後に直隆こんなかって見れないですから。
あ、確かに、
ね、
そうですね、
貴重なあれですよ。貴重なあれ、
恥ずかしいな。
あれいいじゃないですか、ういういしいじゃないですか。まあね、直隆2回目の放送ということで、はい、これからもねよろしくお願いいたします、
はい。
まあ、本日のトークテーマはね、渡嘉敷直隆、いろんな質問していこうということでね、
はい、
あのうどんがちょっと決めましてね、あのいろいろ直隆についてお話ししたいと思っておりますが、もう暑い、
暑いっすね。
まあね、まだ旧暦でまだ8月なので、まあ、沖縄はね旧暦でいろいろね、あのおばあたちが季節はね、あのあれしていくって言うんですよ。
あれして、
そう、あの沿っていくっていうかね。
確かに、
ま、そうなんですよ、まだ旧暦の8月だよと。なるほどね。もうね、あのこう、まあ、日本、ね、内地では寒いとかいろいろやってますけれども、10月のもう中旬、中盤過ぎてますよ。なのに沖縄はまだ旧暦の8月だからセミも鳴いてるし、むちゃむちゃするし、
湿気が、
湿気がもうひどい、
本当に
本当ひどい。もう洗濯物も乾きかんていいですからね。まあ影で干すとね、もうね火で干すとはすぐなんですけども、まあね、まあ朝夕はだいぶ涼しくなりましたが、
そうですね、
クーラーかけたらちょっと冷たいよね。
そうですね、あのずっとかけっぱなしじゃちょっと寝れないんですよ最近は。
このね、このさじ加減というかね、これで体調がね、左右されるので、ね、
あ、確かに、
そう、皆さんちょっと気をつけていただきたいです、
はい、
ね、まだまだね沖縄はね、ハッサも寒いさっていうのにほど遠いんですけれどもね、皆さんでね熱中症予防しながら、
はい、
10月ですけれども、うん、まあ、秋めいているとのね内地では言っておりますが、
はい、
まだまだです。海でもまだまだ泳げます。
そうですね、
ね、こんなね沖縄で、頑張って生活していきましょう。なんでよ。
いや、何年住んでるんすか。
ということで、そうなのよ直隆君、
はいはい、
今お台風が来てるの分かる。
え、マジですか。
あ、分からんかった、
はい、天気悪いなって今日思ったんですけど、
本当まだまだ少し下なんですけども、台風21号が、まあ、いろいろね、あのいろいろラジオとかテレビとかでね、新聞とかでも、多分情報出てるとは思うんですけど、台風21号が発生いたしまして、
はい、
まあね、今日からうどんちょっと台風なんかちょっとテンション上がるんですよ。なんかよくわからない被害とかは合わない方がいいんですけど、なぜかというと台風の名前に注目してたんですよ。
あ、なんか変な名前多いですよね。
そうなんです、今度の台風はね、ラン、アメリカの国がつけたラン、意味は嵐という意味なんです。
なんかシンプルですね。
そうです、あのね、カロリーとかいろいろあるでしょ、
はいはいはい、
これね、なんで名前ついてるか由来わかる。
え、なんすか。
分からんでしょう。
分かんない。
教えてあげましょう。ちょっとラジオ聞いてる人は何回もね、ヒチ言わんけって思うかもしれないけど、もう一回聞いてください。あのですね、台風委員会というものがありまして、まあ、日本、アジア、あの他ね14カ国が加盟しておるんですが、
はい、
そこの台風委員会が提案した名前があらかじめ140個用意されてるんです。
140個。
そうそう、それで台風が発生した順に付けられているんですね。で、今回の2017年の台風21号の名前はラン、アメリカがつけた名前で、意味が嵐。もう
そのまんまっすね。
もう大変。
え、じゃあ140個しかパターンがないってことなんですか。
まあ、140個ありますけど、また次出すんじゃないかな。まあ、
な
ね、発生していくたびにね、
なるほど、
あ、これ聞いた、じゃあ今度は、はい、じゃあ中国、今度は日本、今度はどこどこ、フィリピンが決めてとか、こんなのがあるみたいですよ。まあ、14カ国、この14カ国ちょっと分かんないですけど、
うん、
日本、アジア、他14カ国加盟してるね、この国でいろいろねこう決められてるんですけれども、この台風がね、もしかしたら週末に沖縄に影響を与えるんじゃないかと今言われてるんですよ。でも 見たらね、今日見たらちょっとそれてる、沖縄には来ないんじゃないかなって思われるような進路予想とか発表されてたので、まあ大丈夫かなと。まあもちろん雨風ね、
うん、
あの影響はあると思うんですけど、でも直撃とは違う。
ああそうなんですね。
違う
へ
と思うんだ。だって日曜日さ、衆院選とかもあるさ。
ああそうっす、選挙ですね。そうだそうだ、
ごめんね、もうおばさんの話みたいだけど選挙もあるさね。
ああ
そうなんです。だからさ、ああありがとうございます。アギジャビは今ね、さすが、
お
お城ディレクター、
すごい早いな。
すごいですよ。今ですね、お城さんからの情報で、天気、あのいろいろね調べていただきました。平成29年10月17日15時発表の、
お15時発表、
台風第21号の進路予想図。
ほい、
まあ大変。22日15時、日曜日15時、
日曜日ですかね、
入ってますね丸に。ちょっとね強風域かな。
あでも強風域っぽいですね。今
見たら
ね、なんか、
うん、今見たらちょっと見えるかな、あのラジオね見てちょっと見、ちょっと白か足見えるか、あ見えるね。ちょっとね、ちょっと一番上の方なんですけど、
ラジオなのに見えるかねって言うんですね。
そうそうそう、ちょっと今ねもう最新なんですよ。今のラジオはね、カメラもありまして、21日にはねちょっとあの下の方に、ちょっと沖縄のねちょっと下の方に近づいてきてるなって感じなんですけど、22日のね15時にはちょっと強風域入るかねっていう感じですかね、今の進路予想図は。
うーわー、
なるわ、もう素晴らしい。ウリヒャー
どんどん出てくる。
台風委員会からねもう提案された今回の台風21号、
ランでしたっけ。
そうラン。
なんですか。
すごいよこれ、すごい。やっぱりね、いろいろ見てください。ラン、 LAN、 ラン、かっこ意味嵐。
本当だ
ね、そうなんです。
あ、これはアメリカが決めたっていうことですね。
そう、今回はねアメリカがこう提案したお名前ということで。
あ、これ順番なんですね。
そうなんです。台風22号がもし発生したら、
次ベトナムですよ。
ベト、あ、なんていうお名前ですか、次もし台風が発生したら。
サオラ
ー。サオラの意味は何ですか。
ベトナムレイヨって書いてますけど、
無やだ。
もうムルカタカナなんですよ。
なるほどね。あ、サオラ、もしね、うん、22号が発生するならば、ベトナムがつけたサオラ、意味はベトナムレイヨ。動物ですかね、
なんですかね。
まあね、いろいろね、後ろも何でしょうか。これ139個目ですよ。
うん、え、
あの
アメリカがですよね。
そう、アメリカがつけたこのランが140個用意した名前の139個目ですよね。番号が、
はいはい、
して次発生したら140個目になるんですよ、名前がね。だからまた改めて考えて一からね、台風委員会もね一生懸命名前考えてると思いますよ。
もう考え、あ、これなんか140終わったら1位って書いてますよ。
またじゅんぐりじゅんぐりってこと？
じゅんぐりじゅんぐりじゃないですかね。
なんだ。また新しく用意してるわけとかではないわけね。
最近ちょっと思うんですけど、
うんうんうん、
台風沖縄に直撃しなくないですか？
今年来ないな。そう、これ話してた。なんか今年来ない。思いますよね。
なんか9月ぐらいに来てたやつが、うん、なんかギリギリ変な軌道で沿っていったんですよね。
Uターンしてきたんだよね。
はい。
Uターンしたけど、大丈夫、ギリ大丈夫だった。
そうですね、あの沖縄本島ね、手だこ演劇祭の時に。
そう、みんなねあれドキドキしましたもんね。
めっちゃめっちゃ、
あ、もう来ないでくれっていうね、もう呪いのような祈りをね。もうみんなでも、もう
本当にみんなで
本当にね、あ、お聞きていただね、やっぱ来ていただくお客さんにもね、も
う、そうですね、
もう本当ね、あれだし心痛いしな。
来ないっすね。
来ない。だからこの21号どうなるんだろうか。もしこれが来なかったらもう秋台風最後かな
になるんじゃないですかね。もう
ね、どうなるんでしょうか。
ほい、
皆さんね、今後の情報をお気をつけください。なんかね、もう
そうですね、
そう、もう台風来たら名前なんかなって思う。なんか分からんけど、すいません、なんかこんななってしまう。
あ、次から見てみよう、ちゃんと
見てください。あ、今度また1から始まるわけね。
1から順繰り。
あ、これは知らなかった、ありがとうございます。お城さん、
ありがとうございます。
お城さんに助けていただいて。
すげえや、
すごいでしょ、
うん、
もうすぐだよ。
もうすぐっすね。
すぐだよもう。はい、ということでね、
はい、
はい、台風の話をねちょっと終わりましたけれども、はい、てなことで、週末ですね、うどんですね、ちょっとね撮影がありまして、
はい、
はい、もうね、 ちょっとあれよあれよと撮影が終わりまして、その後ですね、ちょっとぎっくり腰になりまして、ちょっとコルセットをしております。すいません、だからちょっと昨日もですね、運転できなくて、そう、ずっと土曜日の夜からかで、日曜日月曜日ともうほとんど寝たきり状態で、そして痛みの後ですね、熱出たんですよ。
なんか
咳喉とか ないですよ、鼻とか風邪の症状はないけど、9度出たわけ、39度、久しぶりにめちゃくちゃ気づいたわけ。で、あ、久しぶりに熱だなと思って、最初分からなくて、でもめちゃくちゃだるいから疲れてんのかなと思ってたら熱が出てたんですよ。あ、これはちょっと腰じゃなくてなんか内臓系かなと思って病院に行ったら、あ、いや、あの、大丈夫じゃないですかみたいな。レントゲンも別に異常ないし、あ、別に特に結果も検査の結果も異常ないし、まあ、熱さましとシップで様子見てくださいって
言
って、で、昨日まで8度4分あったんですよ。
マジですか。
だけど、熱さましを飲みながら、でも咳とか鼻とかないからインフルエンザとかも、だからじゃ、ね、インフルエンザって足腰痛くなる
とか関節とか
言いますよね、痛くなるから、その疑いもあったけど、またこれもマイナスで、で今日大丈夫かなと思いながら、全然熱出ない。大丈夫、やっぱ仕事があるって素晴らしいですよね。もうなんかもう全部吹っ飛んじゃった。もうちょっと痛いんですけど、でも全然もう痛みも昨日からちょっと軽減してきて、
でもやっぱ腰から来たんですかね。
分からん、どんなです、腰痛いからって熱出ます？分からんよね。
初めて聞きましたね、
自分もよ、うん、あらーと思って、うん、まあまあちょっとね、まあ、こんなこともありまして、まあ、年取るとね、なんかいろいろあるなと思いながらね、まあ、ちょっといろいろ過ごしておるんですが、
はい、
はい、もう本当によ、
もう一個一個が一大事ですね。
一大事ですよ。だからね、もうね、だから最近うろうろしてるんですよ。うろうろというならウォーキングなんですけど、だけどこれもうろうろじゃいかんなと、
うん、
ちょっと気持ちを入れて、
はいはい、
ちょっと腰動かして歩いたりとか、腕を思いっきり振って歩いたりとか、ちょっとね、近くの公園になんかこうランスルとかあるんですよ。
あ、はいはいはい、
下がちょっとゴムでね、
はいはい、
あっちでちょっとおばさんたちに混じって、うん、デージ手振って歩こうかなと思いました。
あ、なるほど。
うろうろしてるんですよ、大通りを。あわよくば買い物して帰ろうぐらい。運動というよりうろうろね。だからね、ちょっとこれ反省してね、筋力をちょっとねつけようかなと。ちょっと体力作りで走って歩いてたんですけど、ちょっと体力作りじゃなくてやっぱちょっと筋トレみたいな、うん、ちょっとね鍛えるためにちょっと歩き方考えた方がいいかなと。
あ、そうですね、
ちょっと大股で歩くとかね、
足を上げてみるとか、
そうそうそうそう、やってみたいと思う、うん、今日なんか どんなです、
え、
直高はなんか日頃
ですか、
体鍛えるためとかなんかいろいろやってます？
いや、僕走るのが嫌いなんですよ。
マジか。まあ、若いからな、あまりこうあれだけどね。
あ、でもなんか公園でなんか、うん、この動く役が多くて、
盾とかね、
そう、盾とか、
まあ、この間も
太鼓をやったりとか、
結構動いてますもんね。
激しめのダンスやったりとかするので、
ミュージカルやるときはね、
もうそれでも筋肉痛みたいな感じですね。
これでも結構な運動、
そうですね、公演前になると痩せるんですよ。
いやー、痩せそう、あの動きは、
うん、
なあ、もういろいろね、なおとかもいろいろもう本当に忙しい役者さんではあるんですけれども、はい、まあ、今日の、ね、トークでもなおとかにいろいろ聞いていこうということでね、はい、やっていますけども、
はい、
さあ今日ね、もうひっちいろんなところで言われてると思うんですけど、今日の10月17日何の日ってうどんやってますけれども、今日はね、貯蓄の日、
あれ
貯蓄の日なんです。で、それってカラオケ文化の日、
あれ
そうなんですよ、カラオケの日じゃないですよ、カラオケ文化の日となっております。そしてね、もう朝からずっとみんな聞いてると思うんですけど、まあ、今日は10月17日は沖縄そばの日、
そばの日
ね、もう食べましたか？
今日ラーメン食べました。
ラーメン、あ、まあ、インチキ。うちなんじゃそば食べるんだよ。
違うんですよ。今日お家のご飯がこのそばなんですよ。
あ、夜ね。
ねえ、で、父親と今日ランチ行ってたんですけど、
はあ、いい
よ。で、どこ行くかってなった時に、そば以外にしてくれって言われて。
ラーメン？
で、結局ラーメンになっちゃうっていう。
でも麺類さ、 ちょっと焼き飯にして。
あ、チャーハンも、チャーハンも食べましたよ。
あ、チャーハンも食べた。
セットで。
あ、いいですね。で、若いね。昼も夜も炭水化物祭りですよ。いいな。いい。でもあれですよね、沖縄そばの日ってみんないろいろありますけれども、うん、なんかお気に入りのお店とかって直とかあります？あ、
これ難しい問題ですよね。
難しいんだよこれ。聞かれたわけ、うどんちゃんどこのお店勧めるって、
うん、
難しい。
僕一個あります。
あ、どこですか？
あの沖縄市の、うん、あっちのどこなのかな、ヒアゴンなのかな、
ヒアゴン、う
ん、あの県総合運動公園の近くにあるんですけど、うわちちだったかな、
うわちち
っていう蕎麦屋さんがあって。
なるほど。
そこの炙り軟骨ソーキそばがすっごい美味しいんですよ。
わかる。
わかります。
昔のダイナハがあったところ、
あーの、なんか斜め向かいとか
行ったこと、よもぎが食べ放題。
あー、そうそうそう。
行ったこと、一回行ったこと、わさびつけて食べるんでしょ。
あー、そうそうそう。
あー、行ったことある。あっち美味しかった。
そう、わさびつけて食べるんですよね、あれ。
食べた。まあ、別皿にね、早期は来るんだよね。そばとはまた別にね。はい、あれ美味しかったな。
あれ美味しいですよ。
一回しか行ってないけど。
僕、わさび苦手なんです、そもそも。
なるほど。あっちのあんまり変わらんくないよね。
そう、そうなんですよ。
ね、風味はあるけど、
はい、
うわちち。
うわちちだったかなと思うんですけど、名前。
でも、わかる。行ったことあります。あ、確かに美味しい。
これ、沖縄市あるあるですね。
あ、ありますね。ちょっと結構中に入っていくん
です。中に入
っていく。少しね、路地のところでね。駐車場もちょっと少ないんですけども、めちゃくちゃ美味しい。
美味しい。本当に美味しいですよね。
いやー、いいな。
いいですね。
いやね、沖縄そばって言えば、やんばるとか美味しいところ多くないですか？
あの北部、名護より上。
名護。名護より上、うん、名護近辺とかね。泣き
人とか。
ああ、もうね、
うん、
あ、なんででしょうね。
なんですかね。その分しかないんですかね。
いや、でもね、自分ね、いや、もともとがね、ほら、有名な岸本そばとか、
あ、まあ、はいはいはい、
あの、食べたことあるんですけど、でも自分、この間、初めて、東食堂に行ったんですよ。
は
い、先週か。先々週だね、
はいはい、
ちょっと友人とちょっと山登り行きまして、帰りに名護 の東食堂行ってぜんざい食べようって言って全然食べたんですよ、
はいはい、
めちゃくちゃ美味しかったんですよ、
はい、
して冷えるさ体が、はい、めっちゃなんか冷えないって言ってそば一つだけ取って食べて分けて食べたんですよ。とっても美味しかったんですよ。もう出汁がもうカツオ出汁で、
うん、
もう本当にあっさりしてるんですけど麺がツルツルだわけ。
へ
え、美味しいと。やっぱりね、名古屋だったらほら宮里そばとか、
宮里そばとか
有名ですよね、はい、だけど、あ、これはもうあれかなと思って、東食堂もう一回行きたいなと思うぐらい美味しかったんですよ。
そんなに。
私あの八重とかも好きなんですよ。
あ、
夜間で、
あ、あ、
出汁を、はいはいはいはい、私汁飲む人だから、
汁上宮、
汁上宮だから、あっちとっても適してるなと思って私、
うん、
あ、でも東食堂の麺は美味しかったな。
あ、細麺なんです。
いや、細麺じゃ、普通の
沖縄そばの、あ、ちょっと平麺、
そうですね、
な感じの、
うんうん、
だ
けどめちゃくちゃ美味しかったんですよ。ねえ、沖縄そば好き。あ、よかった今ね、窓越しにね、ちょっと少年がいるんですよ。赤い T シャツ着た。そば好きって言ってました、
ね、うんってね、
ね、かわいいね。ちょっとどっか行きましたけれども、
ちょっと恥かさしてます ね。
であれですかね、そば、まあ、いろんなね、今そばのお店の話したんですけど、何そばが好きですか？
何そば、
ほら、これは三枚肉とかソーキとか軟骨とか野菜とかいろいろあるさ、油脂豆腐、アーサとかね。
これ悩みます ね。で、昔は本当にもう一択だったんですよ、うん、ソーキそばだったんですよ。
あ、なるほどね。
ただ、
うん、
ここ2年ぐらいで三枚肉そば食べますね。
あ、いいね。うち主人が三枚肉ですね。
あ、そうなんですか。
どこ行ってもソーキじゃないですよ、三枚肉だって。あ、そう、
なんか変わってきてますね、最近また。
あ、なるほどね。もっと変わるぜ、
うん、
そうですね。やっぱね、自分はですね、やっぱり軟骨好きですね。
あー、美味しい。
やっぱ軟骨好きになったきっかけがあるんですよ。最初食べきれなかったわけ、
はいはい、
あのトロトロが、
うん、
なんか食べきれなくてちょっと硬いというか、
はい、
でこんなのしか食べたことなかったんです。ちょっと歯ごたえがあるの。
あ、
だけど浜屋そばに行ってから、
あ、
何これと、トロトロさ、
はいはいはい、
塩味であっさりさ、だから、
はい
はい、合うんだよね、あっさりとこのこってりが。
浜屋も美味しいですよね。
美味しい。あのたくあん、何、あれとっても好き。細切りたくあん必ずついてるじゃないですか。
千切りみたいなやつですよね。
そうそうそうそう、
あの細く切られてる、はい、
あれとまたさ、このさアンダープートゥーさ軟骨とさ合うわけよ。あれ好き、
美味しい、本当に
本当に、うん、ちょっと自分一応一ナンバーはいろいろ言ったんですけど、
はい、
ハマヤなんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、ちょ、量もいいぐらいでね。
う
ん、そう、私軟骨早期なんですよ。
若いですね。
でしょ、
若い、
いっぱい食べられないんですけど、うん、でも浜屋そばのは食べれますね。
お、
量もなんかいいぐらいで。
あ、確かになんか選べますよね、
う
ん、
うん、小さい大きいって大きいの頼むんですけど、大きいのも普通の波ぐらいの。
そうですね、食べやすいサイズでは。
食べやすいんですよね、うん、もう自分はもう生姜いっぱい入れます紅生姜いっぱい入れて食べます。
僕も紅生姜派です ね、
そうですね。あれ氷薄入れる？
入れない。
あ、一緒だ、入れない、
入れないです。
もう生姜で楽しみますねえ、ということでもうそばが食べたくなりました。
そば食べたい。
どうしよう、夕飯そばにしようかな。今日とんかつの予定だった
いや、そばじゃないんかい。
だからよ、自分よ、分からなくて、昨日とんかつ買ってきたわけよ、
はいはい、
して、あ、今日あれなんだと思いながら下処理してたっていうねということでね、すいません、ちょっと喋りすぎましたけども、うん、はい、じゃあここで CM 行きましょうかね、
はい、
メールまだまだ募集しております、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp です。 CM です。
FM なは
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
あーねー、
はい、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りいたしております。本日の相手は劇団ダブルOCのうどんちゃんと
劇団オゼの渡嘉敷直隆です。
やっほー、よろしくお願いしますということでですね、さあ第2部、なんとゲストが来ております。おー、もう贅沢、嬉しい。ということでね、じゃあどうしよう、ご本人からね、直接じゃあ、
そうですね、
自己紹介をお願いいたします。ではどうぞ。
はい、こんにちは、演劇ユニット B スタジオで脚本家やってます山田光です。
やっほー、
イエー、どうも。
ということでね、すいません、もう今日直隆くんね、あの火曜オリジンチャンプル、
はい、
2回目のゲストになります。
初ゲストです。
ああ、2回目で、
2回目で、
はい、まあでもあのプライベートでもね、よく会うんでね。
だからなんかちょっとすごく安心して仲間なんですよ。
ちょっとホッとしてます
はい、そうなんですよ。なんとね、今日は山田、まあ自分たちはね、京楽さん、京楽さんとしてね、うん、親しみ込めてね、呼んでおります。じゃちょっとね、あのラジオでは京楽さんとね、
はい、
あの、
はい、
お話しして進めていきたいと思います。今日ね、京楽さんが、ね、ここにゲスト来ていただいたのはですね、なんと今週末に、うん、劇団ユニットナブル旗揚げ公演があるということでね、はい、告知のために来ていただきました。
はい、よろしくお願いします。
さあ京楽さん、このナブル、
はい、
これはあれですね、なんか私これ当て字ですか？
あ、これ本当にあるんですよ。あのナブルという漢字があってですね、
はいはい、
男女男でナブルっていう漢字があるんですけれども、
逆だ
これはですね、あの女男女でナブルってなってるんですよ。これもあるんですよ。
あ、逆もあるんです
ね、はい、まあ、要は男がナブルのか女がナブルのかっていう違いであって、
あ、はいはい、
内容でこの漢字も変わってくるっていうことですか？
はい、そうですね。あ、でもあのナブルの漢字は女男女でも固定です。
うん、はい、なるほど。
あ、ユニットの、
はい、ユニットの、そうですね、
なるほど、
はい、
このね、あのナブルの旗揚げ公演ということで、
はい、
あの来ていただきましたが、
はい、
まあ、これ今回ね、脚本演出ということで、
はい、
あの来ていただいたんですけれども、まあ、ちょっとあの 改めてなんですけど、
はい、
京楽さんいろいろね今まで脚本演出してきたと思うんですけれども、うん、はい、脚本って、
はい、
まあ、なんていうかな、どういう風に生まれるのかなと、なんかね改めて
こう、はいはいはい、そうですね、
はい、聞いたことないっていうか、はい、あまりこういう、
これですね、よく聞かれるんですよ、はい、逆に教えてほしいですね、
あれ
本当に
あれ
あの僕よく やるんですけれども、まあ、今年はちょっと出演だけになるんですけども、うん、毎年日付変更戦で、
はい、
脚本演出、やってるんですけれども、うん、とにかくですね間に合わないんですよ、このその何ですか、キャスティングの時に、なのでタイトルと役者を決めて、うん、そこから考えるっていうことをやります
当て書きというか
当て書きすらないです
あ、それ、
はい、もうタイトルをつけて
すごい、はい、ある意味才能じゃないですかこれ。
だから要は何ですか、自転車商業じゃないんですけどもう本当にもう次の公演があるのでとりあえずその次の公演のタイトルとキャスティングだけ決めておいて今やってる公演終わったら取り掛かるみたいな、もうなんかもうギリギリです、いつも。なので脚本でどうやって書くのかっていうとですね、もうわからないです
京楽さんのスタイルがあるというか、
はい、そうなんですよ。
わ、でもなんか結構京楽さんの脚本って、はい、舞台ってすごく人気があるじゃないですか。
そうですね、
いやもうとんでもないです
よ、もうね、はい、もう変態って言われる、
あ、それ褒め言葉ですよね
褒め言葉ですよこれは。であと、あと感動ものとか、もロマンチストとほろり感動したっていう言葉よく聞くんですよ。
ありがたいです。
日付変更戦では特にもいろんな意見が出て、はい、
そうですね、
どっちが山田京楽なのかと言われるけど、まあ、全部だと思うんですよね、はい、自分からこれが魅力なんじゃないかなと、はい、まあね、いろんなね、ジャンルの脚本家としてね、まあ、今や京楽さん、
はい、
もうね、
うん、
流し入れてるというか、もう引っ張りだこじゃないですか。
とんでもないです。もうでもありがたいことに本当に、声をかけていただけるようになりました
ね。このアイディアというか、はい、このなんかストーリーのこういうのもね、本当に山田京楽だから生まれるんじゃないかなと思うような作品がもう本当にたくさんあるんですよね。
はい、
まあ、
でも
でも私の京楽さんとのね、最初の出会いは、
はい、
もう言えませんが、
はい、
ふんふん剣道っていうねもう問題作あれから、
ね、問題です、問題作ですね、本当に
だいぶ前なんですけど、5年前か、
でも言っていいんじゃないですか。
5年前ですよね、はい、チンチン剣道って、
ね、はい、チンチン剣道です
問題作があったんですけど、有名なね、
はい、
あれが5年前ですよ、
5年前ですね、はい、
最初に京楽さんと出会ったのがこのチンチン剣道、
はい、チンチン剣道、
日付変更戦で行われたこの作品を通してね、初めて、
はい、
出会ったんですけれども、はい、まあこの作品読んだ時最初ぶっ飛んでね前編後編ね、
はい、前編後編で
前編があってるんですけど、まあ、後編がなんともなんかこうだからキュンとくるというか落としどころが、あ、なんて素晴らしいんだろうと、この人の感性はどこから来るんだろうと、本当正直にうわって思ったんですよ、
うん、
まあまあまあ、要はあれはですね、うん、下ネタの手を借りたベタな、うん、成長物語を書こうと。
なるほどね、はい、
そうなんですよ。僕はいつもこういうスタイルで、まあ、去年もやったんですけど、うん、まあ、タイトルも言っちゃいます、うん、おちんちん大きくなったっていう舞台があったんですよこれ下ネタと見せかけて
感動ものだった、
切ない話だったんですよ。
切ない話だった、は
い、ずるい
よな。そうなんです、ちょっと恥ずかしいんですよ、ストレートにそういう物語を書くのが。
なるほどね、は
い、なのでちょっと恥ずかしいのを隠すために下ネタ的なタイトルをつけたりとか。
中身はもう決してそういうものじゃない、
恋愛っていう、はい、
あれはちょっとね、
はい、
やられたなと
あれも去年のやつもです
ねやられたなと思いましたが、はい、まあさあね、なおとかいつね京楽さんと出会ったのは、
はい、僕
京楽さんの作品
3年目です、日付変更戦の。
でもそうですね、
出会ったのは H2O の公演の打ち上げですね。
あ、
はい、僕が脚本をちょっと書いた時に直隆が研修生として入っていて、
そうですね、
はい、それでじゃあちょっとお会い、
はい、打ち上げで話したのが、うん、はい、出会いといえば出会いなんですよ。
そうなんですね、はい、じゃあちょっとね前なんだね。
そうですね、
はい、なくてね、うん、なるほど。まあこれね、直隆とおどんのね京楽さんとの出会いの話をちょっと今したんですけれども、
はい、
さあ今週末に本番を行われる、
はい、
なんすごいですよね、演劇ユニット
ナブル、
はい、旗揚げ公演でね、舞台名がのぞみ、
のぞみ、はい、
ちょっとこれちょっと皆さん見てください、これこれ真っ黒系のね、この
チラシがちょっと刺激的なんですよね。
そう、
裸の男性を中心に、ネグリジェの女性が囲んでるという、
そう、美男美女の3名なんですけれども、
はいね、はい、
さてこの作品なんですけど、
はい、なんで笑ってるんですか、なんで笑ってるんですか、なんで笑ってるんですか、僕真剣ですよ。
というか、
はい、
ユニットのこう作ろうとしたきっかけとかありますでしょうか。
はい、演劇ユニットナブルっていうのはですね、はい、僕が、座長を務めていてですね、いろんなことがあって、まあ、はい、立ち上がるきっかけになったんですけれども、はい、このナブルのメンバーである、すずさん、
はいはいはい、
羽ばたき学園とかで、
はい、
もう出演されていたすずさんがいるんですけれども、はいはい、すずさんが、的確に、フェイスブックの方でこのナブルを説明している文章があるのでまんま読みます。
わかりました、よろしくお願いします。
はい、
素晴らしい。
代表山田光が世間から求められる作風かっこロマンチックとかにへきへきし、書きたい脚本を書きやりたい放題演出したいがためにすずみゆき、これ、上津みゆきさんという方ですね、
はい、
をメンバーかっこ生贄にし今年結成されたユニット毎公演一人の男性の役者を客演に迎え、うん、ナブルをテーマにした舞台を上演していく予定ですという、これ、勝手にこういうことを書いてました。
かっこいい、はい、じゃあ今回はね、はい、このすずさんと、はい、みゆきさん
と僕の3人でナブルというユニットなんですけれども、
でも今回は、はい、のぞみの舞台では、はい、ゲストは
ですね、こちらの方でも、番組を持っている演劇ユニットハッシュタグの安本清隆さん、
清隆出たよ、
はい、
出た。ちょっと皆さんこのポスターチラシ見てください、
は
い、
本当に
イケメンですね、イケメンです。
乳首がすごい、はい、
そうなんですよ、乳首が出てるんですよ、清隆の方ですよ、清隆の方ですからね、
男性のね、
はい、
真ん中にいるね、
はい、
両手にさ綺麗なお二方がいらっしゃって、まあ、ちょっとこれね、この公演の特徴とかこうなんていうのも、もう本番前なんですけど、うん、まあ、はい、ネタバレしない程度に、まあ、ちょっと見どころとか、
はい、
こういうなんかこう内容というか、うん、ちょっと説明、はい、ちょっとお話ししていただきたいんですけど、
は
い、
主人公が2人とものぞみという名前なんですけれども、ええ、1人は、お嬢様なんですよ、
うんうんうん、
でお嬢様が、高級なタワーマンションに住んでるんですよ、
はいはい、
このタワーマンションでコンシェルジュの仕事をしている女性が、うん、かつて小学校の時に同級生だったのぞみちゃんという方なんですけれども、うんうん、彼女と出会うことによって、うん、この、マンションに住んでいた、お嬢様ののぞみが、うん、いろいろなことになっていきます。まあ、本当に、いろいろなことをされていきます、うん、舞台上で。はい、ちょっと、表現の限界というものを今探っていて、
はい、
結構こんな過激なことをしようかなと思ってるんですけれども、一回僕が暴走してですね、出演者の上津美由紀さんにガチで怒られるというこれは美しくないと。
なるほど、ね、
あくまでも、美しい、陰備な物語を、
うん、
はい、作ってほしいということなので、僕がもう身も蓋もないことをさせようとしたら本当に怒られましたね。
いや、どんなことなのかまずちょっと詳しく聞いて、
はい、
はい、これはもう楽しみという、はい、
はい、なるほど、はい、怒られた、
怒られましたね。
ストッパーはじゃあみゆきさんなんですね。
みゆきさんが結構される側なので
なるほど、限界を超えると、
はい、
あかんと、
みゆきさんが、うん、非常にウブなんですよ、本当にウブなんですよ、でも頑張って今回いろんなことに挑戦するんですよ、
うん、ある意味殻を破る的な、
はい、そうなんですよ、
まあ、いいですね、
はい、なのでみゆきさんは結構ストッパーが低いんじゃないかなって僕勝手に思ってたんですけれども
あれ、
まあ、なんかよく聞いたらやっぱり僕が行き過ぎてたと
なるほどね、はい、そうか、みゆきちゃん、
はい、
頑張ってみゆきちゃん、
はい、
ということでね、まあ、どうですか、すずさんと、
はい、
この3人のこのコンビネーションというか、はい、どうです、う
ん、もうすずさんがですね、うん、もともと本土の方でミュージカルをずっとやってきてた方なんで、舞台経験がすごい場数を踏んでる方なんですけれども、うん、聞いたらですね、うん、 ストレートの芝居がほぼほぼ初めてだ
った、
はい、しかもあの、まあ、今回あの我が町の小劇場で、上演するんですけれども、こういうちっちゃい声でやるのがもう初めての経験で、逆に緊張しているらしくて、
知らんかった、
はい、もうミュージカルだともうすごいあの歌もうまくて、あもう演技もあのすごくしっかりしていて、なんですけれどもこのストレートの芝居がもう全く初めてということで、なんかすごいあの自分で緊張してるみたいで、
一つの見どころになりますね、
はいはい、でもあのすごく自然にあの演技してくれてるんで、あの締まってます舞台は、
ね、
は
い、いつものなんかミュージカルの鈴さんとはまた違うね、はい、鈴さんが
見違う一面がね、はい、
あのたまに動きがあのカッコつけてる時があるんですよあのミュージカル的な
ミュージカル、
しかも
いい、あるあるみたいな、
あの大きい舞台用の動きでちょっとダンサブルなそれはやめてねって
あなるほど、はい、まあ、いろいろね、はい、皆さんこの舞台で何か一つ殻をね、はい、鈴さんの方も、ね、破って、はい、新しい鈴ちゃんみゆきちゃんがね見えるかもしれません、はい、また清高はね、はい、またかっこいい役ということで、ね、
かっこいいことあの色気があります、
うわまたねこれも一つのねまたこの見どころね、
はい、一人一人ね見どころですね、
はい、思いますので、はい、はい、ということでじゃあこの今週末のね演劇ユニットナブルのですね、はい、京楽さんからあの日時詳細の方をねラジオをお聞きの皆様にお願いいたします。
はい、演劇ユニットナブル旗揚げ公演のぞみ、うん、日時がですね2017年の10月21日から22日、日曜日、今週末の土曜日日曜日ですね、はい、台風が来ないことを祈っております。
はい、
はい、ずれてください、
祈りましょう、
はい、土曜日の方がですね、はい、19時公演、うん、で日曜日が14時と18時、はい、3公演とも、会場が30分前です、はい、料金の方が前売り2000円、当日が2500円です、はいはい、場所が我が町の小劇場ですね、はい、うん、こちらの方ですね、チケットの予約などはですね、はい、まあ、出演者の、各 SNS などに、連絡していただければ前売り価格でチケットの方用意しておきますので、はいはい、ぜひ、お求めください、
はい、
取りこぼしの情報ないですね、はい、適当に調べてください、わかんないことがあったら
でも本当にこのフライヤーもかっこいいんで、
はい、そうなんですよ、
SNS とかでね検索して、は
い、見てほしいです。で、全ての物語を見たときにこのチラシを見るとあのまた違った見え方がしてくるんですよ。
じゃあこれちょっと必見ですよ。
そうですね、
はい、公演見て終わるまで捨てないようにね、
捨てない
よう
にしてください、もう
捨てないでしょ、
ね、もう捨てないでください、はい、
ちょっと捨てないで、ちょっとあの終わってから見てもね、はい、あ、なるほどね、だからこのチラシだったのねっていうね、はい、何かあれが発見があるかもしれないですよ、はい、皆さ ん、 んということで、じゃあ京楽さん最後にね、はい、ラジオお聞きの皆様に、はい、あのどうぞあの一言あの公演に向けての意気込みよろしくお願いいたします、
は
い、
まあ稽古を見ていてですね、うん、まあ、手前味噌で申し訳ないんですけれども、うん、とてもあの切なくて、うん、美しい物語になっています。あの、はい、見てるとキュンキュンしてくるんで、うん、はい、いいセリフ書いたなって思いましたあの僕あのあんまり女性にモテたことないんですけれども、なんかおしゃれなセリフがいっぱいあるんで、
お
書いてるときは鳥肌だったんですけど、あの安本清隆の口から出ると色気が出ます。あはい、
どういうことなんでしょうか、
ね、
見てください、
ね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今週末、ユニット演劇ユニットナブル旗揚げ公演から、山田京楽さん脚本演出をなさいます山田京楽さんが本日ゲストに来ていただきました、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
では CM です。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。 沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日のお相手は劇団ダブル OC のうどんちゃんと
劇団大勢の渡嘉敷直隆です。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ということでですね、はい、本日のトークテーマ、直隆に質問ということでね、今受けたまわっております。
はい、
はい、ではメールいきましょうかね。
はい、
はい、ね、いろいろ来ておりますよ。うどんちゃん、直隆くん、こんにちは。
こんにちは。
モンパの嫁です、ということでね、嫁さんからいただきましたよ。東京は今日も雨で寒いです。昨日は最高気温が13度ぐらいでした。
マスカヤ。
もう沖縄の真冬ですよ。9章ぐらいですよ。9章ぐらい。ですよね。
確かに。ね、確かに。
いや、えらい。こっちは10月にね、13度ぐらいまででしたということで、さあ、急に寒くなって沖縄へ温まりに行きたいです。
うん、
もう来てください。むちゃむちゃするぐらい暑いから。本当。はいね、今日のテーマは、直隆くんへの質問。
はいはい。
1、
お、
じゃあ答えていただきましょうね。劇団大勢に入ろうと思ったきっかけは、
騙されました。
怖さよ。じゃあ2、先週のメールテーマに関してですが、
はい、
お酒が好きとのこと、
うん、
好きなお酒は何でしょうか。
ジンジャーハイボール。
うぃ、よく飲むな。
よく飲む、うん、
よく飲む飲む。じゃあ3、
はい、
大勢のホームページでプロフィールを見ていただきました。
あ、ありがとうございます。
見せていただきました。誕生日と血液型が私の親友と同じでびっくり。直隆くんに興味津々です。
お、
すごいね。
すごいですね。
特に、特技のお菓子作り、
うん、
バッグでの注射が気になります。ちょっとお話ししてください。長くてすいません。ということで、嫁さんからいただきました。嫁さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、プロフィール見ていただいたんだね。
あ、嬉しい。ありがとうございます。
さあ、問題のお菓子作り、うん、特技のね、バッグでの注射、どういうことでしょうか。
あ、お菓子作りは、まあ、僕甘いのが好きなんで。
なるほどね、
はい、
そうなの。直隆お菓子作りなんだよね、うん、特技。
食べる量が多いんで、
この、うん、
もうだったら自分で作っちゃえっていうとこから始まって。
うもう主婦的発想。めっちゃすごい。
安くていっぱい食べたいっていう。
マジで、
はい、
うわ、いい。
いろんなもん作りますよ。
本当、自分こんな息子いいな。自分ね、お菓子はあまり作らないんですよ。
あ、
ホットケーキぐらいなんですね。 あとはもう全部おかず。台所で作るのはね。
最近で言うと、スコーン作りましたよ。
イエス、すごい。どんな、小麦粉で。
いや、
バターと。
ちょっと簡単にできるのがあって、うん、このホットケーキミックスでも作れるんですよ。
そう、
はい、
どんなして。
分量をちょっと調整しては
作れるんですよ。スコーン用のあれに。
はいはいはい、
できるわけ。
できます。
あら、あのふわふわじゃなくてちょっとサクサクサク
しっとりみたいな。サクふわぐらいの。
うわ、ちょっとね、ちょっとどうしようかな。
何ですか。
ちょっとね、企画してちょっと直隆にね、なんかちょっと簡単ので、もうほんとカンピーなのでいいから。ちょっとね、もう作っていただきたい。そしてラジオで食したい。今すぐじゃないですよ、
うん。
まあ、ちょっとこれを企画してね、ちょっといろんな直隆をちょっとね、みんなに知っていただきまして、はいはいはい、ちょっとね、少しじゃあこんな企画しようとか、
うん、
こんなの直隆作ってきてもらおうとかね、うん、ちょっとやっていきたいと思います
よ。あ、はい、ぜひぜひ。
はい、ありがとうございます。で、あ、そうだ、バックでの注射が特技。
これが、
これは、
僕特技、このマネージャーから聞かれて、なんかなと思った時に、
うん、
この僕仕事でドライバー待ってるんですけど、はい、それで駐車するとき、バックで駐車するとき絶対一発で決めます。
え、すごい
っていうのを言ったら、あ、じゃあそれってなったんですよ。本当これだけなんですよ、もう。
本当ね、
っていうしょうもない理由っす。
いや、でもすごいですよ。
あ、そうですか。
なかなかバック でのねあれをね一発でっていうのはねやっぱどんな男性みんなそうなのかな。
いやーどうなんですかね。
そうねちょっとやっぱり、まあ、おばちゃんだから、まあ、人によりきりだと思うんですけど、はい、上手な女性の、ね、方も、ね、いらっしゃって苦手な男性もいると思うんですけど、うん、やっぱバイクでの駐車はね一回ではできない。
あそうですか。
必ず用芸して止めてからあちょっと隣狭いもう一回前出てちょっとこう、ね、切り返してとかね。やっぱり特技なんですね。
もう絶対この線と平行に従う
バランスよくねそう私よくねもうちょっと歪んでもうまあいいやってなんかスーパー行く時もあるんですよ。
あ
したらもううちのパパ旦那さんがヤクザ止めしてって
ヤクザ止め
失礼じゃないですかヤクザの方もこういう風に止めませんよって言ったんだな、うん、あごめんって言ってましたけどね
何が問題だったのか
ちょっとよくわかりませんけどもさあ次ちょっとねうどんの方からメール書読んでいきましょうね、はい、さあ続きましてメールでございます、うん、はいさい初メール失礼します。
お
直隆くんの友達のキリリンです。
おありがとうございます。
わかる。
うん、
あよかった、ラジオのレギュラーおめでとうございます。
ありがとうございます。
さて今回のメールテーマは渡嘉敷直隆への質問とのことでメールさせていただきました、
うん、
早速、
うん、
直隆くんへの質問ですが、
うん、
いろいろ舞台やらで大忙しな直隆くん、
うん、
今年もそろそろ終わりに近づいてきてますが舞台で心に残っていることは何ですか。こんなことあったなあんなことあったなという温かなストーリーがあったら聞かせてくださいではではこれからも頑張ってます応援してますということで、友達のキリリンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
なんか舞台でね心に残っていることなどありますか、
う
ん、
舞台でっていうか
今までね
そうですねもう今年結構いろんなことやってきたので、ミュージカルやったりとか、
うん
まあ、客演で他に読んでいただけたりとかあったんですけど、
うんうん、
ダンスがきつい、
うん、パフォーとかミュージカルの
ハード
あれすごかったね。
あのミュージカルってちょっと正直舐めてて、
うん、あ
でこのダンスにこの稽古をやってきた中でもう一番きつかったです本当に。
そうか。
あでも本当にミュージカルの人こだわりがすごくて、
うん、
この絶対このフォーメーションとかでこの位置にいてねっていうのは絶対あるんですよ。
なるほど、ね、
それがすっごい大変でした。
いやうどん絶対できんかも。
それがなんか逆に思い出に残ってます。
あそうねやっぱりちょっとやっぱ高度だもんね見てたらね動きとかが、
うん、
すごいすごいわ、
うん、
すごいわ
本当に
見たよ直隆。
ありがとうございます。
髪金髪にしてね踊っておりましたけれども
そうい
やあれはすごかった。歌も歌うし
歌も
お芝居もするし、うん、ダンスもするし、うん、フォーメーションもあるし大変だよ一つの舞台でね3つも4つもね、はい、やらないといけないというのね、
まあ、それがなんか逆に思い出に残ってるっていうか、
ま、自分の、ね、ものにもなりますし、ね、
あいい経験になりました本当に。
いいねよかった。なんか他にもあります。
他には、うん、あのこれもあの4月 の本公演の話なんですけど、
はい
はい、あの羽ばたき学園ってい
う
パフォーブさんとミュージカルやったんですけど、
うんうんうんうん、
その時のしんやさん、
はい、
荒垣しんやさん荒垣しんやの、
うん、
髪型僕とミーズさんがカットしたんですよ、
うん、あのへんちくりな感じの
そうなんだ
キャラのね
おぼっちゃまくんみたいな、
うんうんうんうん、
あれをこの小屋入り前日の日に、
う
ん、あ小屋入りだったかなゲネ前日の日にゲネプロ前日の日にあの事務所でやってたんですよ。
ポッツァボヤみたいなねなるほどねあれよかったですよ。あ直隆と水がだったんだ。
そう
あれよかった。
あれがなんか逆に思い出に残ってます
なんかね心温まるエピソードだったんですけどね、まあ、ちょっとねでもこういうねあの大変だったこととかあとこういうねやあの舞台とは関係なく、
うん、
こういうね人のキャラ作りに携わったということでね、
うんはい、
またこれからもね直隆ね応援よろしくお願いいたします。
お願いします。
はいということで次のメールいきましょう、
はい、
ラジオネーム RTM のみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はゲストがいてよかったですね。うどんさんそれも男性なのでテンション上がってますかっこ笑いということでねああそうですかありがとうございます。もう女性でもねテンション上がりますよ、ね、やっぱり一人でねやってたらねやっぱちょっとねちょっと寂しかったんです本当はね だからね、なんかナウとかのレギュラーが決まって、はい、ゲストも来ていただいて、なんか、あ、なんか贅沢だな、ありがたいなってね、ちょっとなんかちょっとテンションが上がってしまいました。申し訳ございません。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあさあね、じゃあもううどんからちょっとナウとかにね、
はい、
ちょっと質問しようかな。
あるんですか。
はい、あります。お、じゃあ行きましょう。徳式直隆くん、改めて生年月日をお願いします。
はい、なんか面接みたい
な。いや、聞いてる皆さんもね、あのプロフィール見ていただいた方は分かると思うんですけど、はいはいはい、いい、大丈夫、言ってもいい。
あ、大丈夫です、全然。1993年の、うん、6月26日生まれです。
うえ、1993年生まれ。
あの J リーグが発足した年ですね。
うわ、もううどん大人だった。まあね、親子ラジオですから私たちね、
はい、
私は1997年にお母さんになりましたから、ね、4年後ですね。
3年後
か。あ、96年に結婚したんだ。ということで、さあ、直隆の出身地。
はい、沖縄市です。
おい、沖縄市なんです。うどんと一緒なんです。
はい、
そしてじゃあさっき特技聞きましたけど、
はい、
趣味、
趣味はですね、なんか変な T シャツ集めるのが好きです。
あ、 T シャツ集め、
はい、
いいですね。変なのってどんなやつか。
なんかライブ T シャツとか、アーティストのライブ T シャツとか集めるのが好きだったり。今日も着てるんですけど、
ね、かわいいと思った。
これよく見たら、任天堂のこのマリオの、
あ、
ドンキーコングか、
懐かしい
T シャツなんですよ。
ドンキーコング、ドゥンドゥンドゥン。あ、違うか。
そう、
すごい。ドンキーコングって自分たちがもう本当に小学校の時から始まったんだよ。怖い。
好きなんで結構。
なんか色合いとかが可愛い。
可愛いですよね。
うん、可愛い。
これをこんな、こんなんばっかり
集めたり
してます。
なるほど。でですね、じゃあ、はい、いきます。家族構成。
家族構成、父と母と、妹がいます。
妹、じゃあ2人兄弟。
そうですね。
なるほど、嫁家族でね、うん、はい。じゃあね、好きな食べ物。
好きな食べ物は唐揚げとカプリコです、
うん、お子ちゃまだな。
いや、めっちゃ甘いもの好きなんですよ。本当に
すごい。カプリコちゃん美味しいしな、
はい、
そしてですね、プライベートで何して遊ぶのが好き。
家で、
うん、
一人で本読んだり、
うん、あ、いいね、
映画見たりするのが好きです。
本とか DVD 鑑賞とかね、
引きこもります。
いいですよ、うどんもですよ。はい、最後に、好みの異性。
お、なんだろう、好みの異性、
まあ女性で、
はい、
まあまあ一言で言うと、
あ、でも好きな芸能人がいて、
誰ですか。
本田翼さんが好きです。
わー、
死に好き。
うわ、めっちゃ面食い。
めっちゃ可愛い。
ちょ、可愛いな。
ちょっと、なんだろう、不幸にまみれてる感じが好き。
なるほどね。不幸にまみれ
てる。まみれてるっていうか、ちょっと哀愁がある感じ。
なるほどね。ちょっと塞ぎ込んでる、ちょっとこうね、目を伏せた感じの、なんかちょっとなんか、
はい、
目の下
のクマとか好き
ですね。ちょっとね、寂しそうな感じ。ああいうなんかちょっと影があるような女の子が好きなのかな、
はい、
って、ね、笑ったらすごい可愛いとかね、はい、いいじゃないですか。ということでね、本日のトークテーマ、徳式直隆君に質問ということで、たくさんのメールいただきました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ちょっとね、こういろいろ直隆と話して、なんかいろいろね、なんていうの、企画とかコーナーとか作っていけたらなと思っておりますので、うん、もしあのね、はい、直隆とこんなコーナー作ってとか、うん、こんなの見てみたいというのがあれば、どうぞメールいろいろねお寄せください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、
はい、
来週のトークテーマなんですけども、
ほいほい、
あなたの、
うん、
もう思わずやってしまうこと、
やってしまうこと、
まあ、習慣化しちゃってるって気がつかなくて、まあ、癖ではないんですけども、ああやっちゃったと、またやっちゃったの、なんかいろいろありますでしょ、
はいはい、
やっちゃった、あ、トイレットペーパー思わず三角にしちゃう、ああまたやっちゃった。まあまあこういうね、
真面目、
まあ本当習慣化とか、こういうね、やっちゃったエピソードまたありましたらお寄せください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、1時間お付き合いくださいましてありがとうございました、
はい、
ではまた来週ね、火曜日夕方5時にお会いいたしましょう、
はい、
本日のお相手は劇団ダブルOCのうどんちゃんと、
劇団オゼロ徳式直隆でした。
また来週、
バイバイ。
バイバイ、早い。